2ページ、括弧に自然災害に備えて。家の周りを確認し、対策を行いましょう。安全をチェックしましょう。建物や周りのもの、家の中の家具やガラスなど、地震に対する安全性をチェックして、補強や配置替えなどを行っておきましょう。家屋の耐震診断を行うことも大切です。消火器や水バケツの備えも大切です。屋根や雨どい周辺ではアンテナが不安定ではないか、トタンがめくれていないか、瓦のひび、割れ、剥がれがないか。ベランダでは植木鉢や物干し竿など落下や飛散の危険がないか。窓の周りでは窓枠、雨戸にガタつきがないか。窓ガラスの飛散防止対策をしているか。ブロック塀には傾きやひび割れなどがないか。破損している箇所がないか。その他、プロパンガスは固定されているか。店などの看板のぐらつきはないか。ゴミ箱や植木鉢などが固定されているか。室内の家具の固定を確認し、転倒防止対策を行いましょう。背が高く、重い家具は危険です。L 型金具による固定。タンスなどの大きい家具と壁の中の下地壁をネジで固定することで、大きな家具が前に倒れてくるのを防ぎます。L 字の金具を壁と家具の両方にネジで固定します。隙間家具による固定。タンスなどの上部に天井までの高さを持つ別の家具を乗せます。ポール式による固定。天井部に厚いベニヤ板を補強材として貼り付け、その後タンスなどの上部に突っ張り棒を取り付ける固定方法です。粘着マットによる固定。タンスなどの家具の上部と壁を粘着マットで L 字型に貼り付けたり、液晶大型テレビなどの底と台を粘着マットで貼り合わせる方法です。ベルト式による固定、しっかりしたカモイや壁の中の下地と家具をベルトでつなぐ方法です。室内のチェック項目。背の高い家具は固定されているか。家具の上に重いものや割れるものはないか。玄関、廊下に大きな家具や荷物はないか。ストーブに自動消火機能はついているか。カーテンの防炎処理はされているか。寝室にはスリッパと笛、懐中電灯を備えておくことが重要です。懐中電灯は携帯電話のライトでも代用することができます。非常備蓄品、非常持ち出し品。非常備蓄品。非常備蓄品とは被害が回復するまでに生活するための備蓄品です。家族が最低3日間、推奨7日間は過ごせるように備蓄しましょう。食料として、米、缶詰、レトルト食品、飲料水一人一日3リットルが目安、カセットコンロ、カセットボンベ、ラップ、アルミホイル、トイレットペーパー、ティッシュ、携帯トイレ、懐中電灯、乾電池、ローリングストックで備蓄しよう。ローリングストックとは普段から少し多めに食材や加工品を買っておき、古いものから消費し、消費した分だけ補充することで備蓄品の鮮度を保ち、いざという時にも日常生活に近い食生活を送ることができます。ポイントとしては、まずはじめにストック食材を普段買う量より多めに買いましょう。非常持ち出し品。自宅から避難する際に持ち出すものです。持って運べるだけの最低限のものをリュックサックなどの両手が使えるバッグに入れましょう。飲料水、 蛍光色、ビスケット、チョコレート、栄養補助食品など。トイレットペーパー、ティッシュ、ウェットティッシュ。携帯ラジオ、懐中電灯、乾電池。健康保険証、メモ用紙、筆記用具。貴重品、現金、小銭を用意、身分証明書。ゴミ袋、チャック付きビニール袋、タオル、下着、靴下、雨具、防寒具、使い捨てカイロ、レジャーシート、スリッパ、軍手、処方薬、常備薬、お薬手帳、衛生用品、生理用品、携帯電話、スマートフォン、充電器、予備バッテリー、災害時の感染症対策、感染症対策として、非常持ち出し品にマスク、手指消毒液、除菌アルコールシート、体温計を追加しましょう。避難所の過ごし方として、次のことに注意しましょう。避難の際はマスクを着用する。避難所に入る前に、検温、体調のチェックをする。こまめな手洗い、咳エチケットを徹底する。他の避難者との距離を十分に取る。避難とは難を避け安全を確保することであり、市の指定する避難所に行くことだけが避難ではありません。自分にとって安全な場所を日頃から選んでおきましょう。自宅が安全なら在宅避難も有効です。避難の方法。立ち退き避難、水平避難。危険な場所から離れ、少しでも安全な場所に移動、避難すること。屋内安全確保、垂直避難。建物の2階以上や崖地と反対側の2階以上に移動、避難すること。避難先の候補。市が指定した避難所への避難。解説情報を確認し、避難しましょう。親戚・知人宅への避難。普段から災害時に避難することを相談しておきましょう。ホテル・旅館への避難。通常の宿泊料が必要です。事前に予約確認しましょう。いざという時は助け合いましょう。高齢者や障害者、乳幼児、病人などは、災害時に避難行動が遅れがちになります。日頃から災害時に手助けが必要な方、避難行動要支援者との関係を築き、自治会、町内会や民生委員、児童委員、福祉専門職等が連携し、地域ぐるみで助け合える体制づくりに取り組みましょう。高齢者、乳幼児、病人には、できる限り複数の人で対応し、安全な場所へ避難しましょう。目の不自由な方を誘導するときは、肘のあたりに軽く触れるか、腕を貸して半歩前をゆっくり歩きましょう。耳の不自由な方を誘導するときは、できるだけ筆談に努め、話しかける場合は口を大きく動かし、相手にはっきりわかりやすく伝えましょう。体の不自由な方の避難では、階段での介助には2人以上が必要となるため、周りの人に協力を求めましょう。明石市ホームページに個別避難計画の作成について詳しく解説しています。